げ高い。いかがですか、更新日的には3月14日ということでホワイトデーですけれども、私22歳新生遠山お披露目会ということでね、ちょうどこのアフレコ現場からこのラジオの現場に来る途中にスタッフさんから誕生日プレゼントをいただきました。どうもありがとうございました。先週はですね、作家さんからも誕生日プレゼントをいただきまして、作家さんからはこのラジオでも話題に出ましたスキットルいただきまして、で先ほど女性のスタッフさんからいただいたのはですね、もうすごい、私初めて見たんですけど、お化粧パレットっていう最近よくある紙でできてる本に見せかけた箱みたいなのあるじゃないですか、雑貨屋さんにある、ああいう形状の中にお化粧のその目のところにつけるのとかほっぺにつける粉が入ってるパレットをいただきました。すごい可愛いの。なのでこれから使ってより良い女に、真っ白の女に遠山なりたいと思います。それでは、早速ニセ恋、ニセ恋じゃない、いかんいかん、嘘つきのコーナーに行きたいと思います。気がせいちゃいました。ですね、愛知県にお住まいのキラキラリーン様よりいただきました。初めて投稿しました。おお、一言の時に遠山さんがあまり今回被らなかったと言ってましたね、言いましたけど、その後遠山チャーマン、チャーマンって遠山チャーマンの時に被っちゃったと言ってませんでした。私はここで遠山さんが嘘をついたと思います。どうでしょうか。もう言ったかもしれないけれど、これはブーブーでございます。でもなんかそれよりも遠山チャーマンっていうところに気になっちゃ、チャーマンってなんだろうある言葉なのかしら。チェアマンでございますよ。チェアマン、椅子に人のマンです。チェアマンです。んと、おー、企業の会長職あ、組織のトップを意味する英語ってことですね。はぁはぁはぁはぁ。なのでね、チャーマンではなくチェアマンでございます。はい、じゃあ次行ってみましょう。福岡県にお住まいの KJ ニセ恋様よりいただきました。遠山さんこんにちは。こんにちは。いつもアニメラジオともに楽しみにしています。ありがとう。今回は嘘つき初挑戦です。おお、当たるかな。僕が思うにアフレコ現場で2回もこけたっていうのが怪しいかなと。わあ、なんだか状況説明がぎこちなかったような気がします。というか実際に遠山さんがそんなにドジっ子だったら可愛すぎるじゃないですか。嘘じゃなかったら大ファンになりますよ。ブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブー、ファン増えたわーいわーい。いや、でもそれは冗談はさておきですね。そうなんです。遠山最近よく転ぶんですよ。前回はニセ恋の現場でこけまして、昨日はですね、私、まあ別現場ですけど、段差につまずいたり、椅子に足を引っ掛けたりと、なんだかちょっと危なっかしい感じになっております。今日もちょっと若干キョロキョロしてますよね、私。なんででしょう。どうですか、作家さんはどう思います、ここまで一緒にやってきて。ドジしっかりも、じゃドジとしっかり者の要素をちょパーセンテージでそれぞれ表してください。ドジ 75% しっかり、んドジを 75% って言ったからしっかり 15% ぐらい、ほらやっぱりドジじゃないかってちょっと計算ができなかっただけです。文系ですもん、文系女子ですからね。あ、もうすぐ卒業しますけども、私、そうですよ、卒業式がもうすぐあります。ふふふ、立派な社会人になれるよう頑張ります。さあ、こちら次はですね、大阪府にお住まいのコメヤン様よりいただきました。ニセ恋&ラジオ、毎回楽しみに拝見拝聴させていただいております。ありがとうございます。前回のラジオでの嘘ですが、それはズバリひな祭りのひな壇が10段というところだと思いました。本当は3段ですよね。ひな壇前で写っていらっしゃる可愛らしいなおさんのお写真、画像拝見しましたよ。あー、ん？ですが、お、ですが、前回骨を鳴らすというシーンでパチッパチッと音を入れてくださったところが、どうにも 骨を鳴らす音ではなく指パッチンの音にしか聞こえませんでした。実際は骨を鳴らしているのではなく指をパッチンパッチンしていたんですよね。自分の運命力を信じて最終回答はひな壇の段数ではなく骨を鳴らす音は実は指パッチンだったということにさせていただきます。せっかくだから俺はこの指パッチンを選ぶぜ。ついきお誕生日おめでとうございますとありがとうございます。ばあばあばあばあばあばあばあばあばあばあばあばあばあ。なんでですか小宮さん。だってお写真ご覧になったんですよね。完全に物的証拠があるのにどうして変えちゃったんですか。正解はひな壇の段数です。なんでどうしてそこで自分の運命力を過信なさってしまったのですか。写真ご覧になってたのに。そうなんです、多分その3月3日ぐらいですね、私は写真をせっかくひな祭りなんでって言って全国ネットにこう自分の写真を載っけたんですよ確か。でひな壇正解はうちは、3段でもって先週10段って言いながら親戚から譲り受けたみたいな話もしたんですけど、3段なのでちゃんと自分の両親が買ってくれました。なので今回の嘘はここでした。ちなみに骨の音はこんな感じで指パッチンの音はっていう感じです。確かに似てはいますけどね。写真をご覧になってない方も今回はいっぱい正解されていたということだそうです。なるほど。そうですね。確かに10は多いですね。自宅で10段飾るとしたら結構天井が高くないと厳しいじゃないですか？ね、横幅もそうですけど。はい。ということで今回正解者の方続出ということで3割強。もしかしたら今までで一番多いかもしれないぐらいですね。今回の嘘はですね、作家さんにここ嘘つこうと言われる前に富山が自主的に嘘をついたところです。ラジオが終わった後にですね、作家さんも気づけなかったっていうところなんですけど、リスナーさんはお気づきになったということで作家さんが悔しそうな顔をなさっていますということで、今日はどこが嘘かな探してみてください。ニセ恋ラジオ。1週間ぶりです。桐崎千鳥を演じます遠山奈緒です。時期的にはホワイトデーということで、男性の方々は皆さんお返しとか、あとはもともともらっていなくてもあげてもいいですしね。楽しいホワイトデーが遅れていたらなと祈るばかりでございます。さあ、そしてニセ恋的にはですね、ニセ恋ラジオ公開録音の日が着々と近づいてきております。当選しました、残念ながら外れましたのメールも続々といただいております。改めましてこちら詳細なんですが、アニメジャパンのグリーンステージで朝9時40分から、早いですね。なんとこんな早い時間にもかかわらず1000人の皆さんの前で初の公開録音をさせていただきます。アニメジャパン全ステージで最大規模の公開録音となります。一方でステージに立つ人数としてはおそらく最小人数ということで、ゲストに内山聖輝さんをお迎えして、もう1000人の皆さんを前に我々2人で、すごいでしょ、2対1000ですよもし戦うとしたら相当不利な状況になりますが、でもね、ここは1000対2ではなく1000プラス2で、さあ楽しんでやっていきたいと思っておりますね。ご覧になれない方も公開録音でございますので、このラジオで聞けますからね。楽しみにしていてください。そしてニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。ジャンプ15号発売になっておりますが、皆さん読みましたか。ブルーレイの DVD1 巻の情報が載っております。ジャケットイラストが、書かれてありますが、1巻のジャケットイラストはチタゲです。いやー、今までに見たことない格好してますけども、かわいいですね。チタゲの元気な感じ、アクティブな感じがすごく絵に溢れていて、なんかいいですね、楽しい気分になります。 そしてこの1巻の方はオーディオコメンタリーに内山聖輝さんと私一緒にオーディオコメンタリーをさせていただいたりとか、あとはちとげが喋っているキャラクターラジオも入っておりますので、見どころ満載でございます。他にもライナーノーツとか特製ポスターとか、おー、読み上げていたらとっても大変。あー、でもまだまだ読みたい。クリアケース、エンドカード、ピンナップ、それからオーディオコメンタリーはキャストだけではなくてクラリスさんからクララさんと、それからですね、あとお二方、ライブチューンさんから KZ さん、それから音楽評論家の富田昭弘さんと、なんかすごいもりもり盛りだくさんでございますね。
あとですね、桐崎千鳥が歌っておりますハートパターンがございますんで、そちらもぜひお聞き逃しなく。発売日は3月26日ということで、あと2週間ぐらい、皆さん楽しみにしててください。ということで、ニセコイラジオスタート。
お届けしていますニセ恋ラジオ、ここからは皆さんからいただいた感想と普通おたのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。私の近況、ホワイトデーはまだ何にもありませんいや、配信のタイミングでは3月14日ですけど、収録のタイミングではちょっと前になるので、私のホワイトデーはもしかしたら来週ぐらいにご報告できるのかなと勝手に思っております。私でもバレンタインデーも特にそんなにバレンタインデーらしいこと私がしなかったし、ホワイトデーも多分何もしないんじゃないかな。だってお菓子作れないしっていう感じです。だからちとげと一緒なんです、料理できないんですよ本当に。作ったことはありますよ。私数年前くらいにクッキーをバレンタインデーで作ろうとして、クッキー作りキットみたいなのを買ってきたんですよ。で料理苦手なんで母と一緒に台所に立ってコネコネコネコネしてたんですけど、オーブンに入れて出来上がるかな、ワクテカワクテカって窓から覗いてたらですよ、クッキーが
マイクに当たっちゃった
大丈夫かないや、あ、ドジって言われてしまったグツグツグツグツってなってしまったんです。沸騰ですよ、クッキーが沸騰してしまって、もう予想だにしていなかったんで、クッキーって作るとき沸騰すんのかなってちょっと思っちゃったぐらいこういうもんなのかなって思って、でも出来上がったクッキーがあからさまに軽石みたいに失敗した感じのクッキーだったので、あ、私は料理をしない方がみんな幸せになれるなって思ったのです。だから富山はずっと待っています、皆さんからのクッキーを現場で、はい、ではまず感想から言ってみたいと思います。新潟県にお住まいのゆめゆめ様よりいただきました。富山さんこんにちは。こんにちは。9話見ました。お、温泉会とても良かったです。ババ抜きをしている時のちとげの顔がとても可愛くて何回も見返してしまいました。この後の展開もとても楽しみです。そうでしたね、9話は林間学校に行ってババ抜きをして温泉に入ってっていう結構サービス会だったのではないでしょうか。ババ抜き、ちとげも可愛かったですけど、小崎ちゃんも可愛かったですね。私ちとげのなんだろうな女の子二人してこうババ抜きに対するババを引いてしまったガビーみたいな顔が違うんだなって思って、小崎ちゃんは可愛いけどちとげはなんか結構顔の崩壊の仕方がすごくて、皆さん気づきましたかね、ほーって顔した後に口がスネ夫みたいにヒョロヒョロヒョロヒョロってなってる表情の時にほげーって言ってみたんですけど、気づきました？あともう一箇所私ほげーって言った場所があるんですよ。ちとげはほげーっていうイメージがありますなんて言っておきながら、あれ？台本を読めと読めとほげーの文字が見えないと思っておかしいなと思ったので、アドリブ何やってもよかったので、じゃあほげーって言っちゃおうかなと思って言ってしまいました。あと一箇所はどこか皆さん探してみてください。 では次、奈良県にお住まいのトマト様よりいただきました。ついさっきニセ恋見ました。ありがとう。温泉のシーンはめちゃくちゃドキドキでしたね。ですね。楽のハラハラ感がこっちにまで伝わってきそうだった。ちとげの楽を隠そうと必死になっている姿も超可愛かったです。そして今回の話はギャグ要素もめっちゃあって爆笑しっぱなしでした。シュウやルリちゃんのあのやりとりもなんか好きです。うん、遠山さんの声大好きです。おー、これからもちとげの可愛さをいっぱい出していってください。応援してます、とのことです。ありがとうございます。そうですね、あの温泉のシーンをまあもちろん肌色要素多めでドキドキするっていうのはもちろんなんですけど、演じていながら思ったのはちとげって変わったなっていうことですね。うん、前だったら迷わずあの場で発倒して下手すれば女子の前でこう晒し物にしていたかもしれないぐらいのゴリラ女と呼ばれていたちとげがですよ、偽物の恋人を演じているっていう建前もありますけど、楽を隠そうとするっていうなんかちとげの心境の変化みたいなものがあの回は見られたなっていう風に思います。あの温泉を出てからそれでどこまで見たのなんて聞きながらも発倒しはしないっていう、なんかね、あ、ちとげの中に何かが芽生え始めているのかなーなんてちょっと思っちゃったりしましたけど、皆さん見ていていかがだったでしょうか。じゃあ次のお便り、北海道にお住まいのすすめ遠山ファンクラブ様よりいただきました。え、そんなのあるのかな。アニメ見ました。お、バスの中の楽羨ましすぎ。うん、男に生まれた以上こんな体験一度は会ってみたいです。僕もシュウみたいな友達が欲しいです。そうですね、あれはなかなかのハーレムですけど、いやー、どうですか、なんかなんだろう、会ったらそのラクが言ってる意味もすごいわかるんですよ。すごい嬉しいけどお前のことはとりあえず殴りたいみたいなセリフあったじゃないですか。あれすごいわかる。その友達に、くっついちゃいよみたいになんかこうグイグイってされるとすごい恥ずかしいから、なんか私別になくてもいい、会ったらちょっと嬉しいけどでもなくてもいいって思っちゃいます。いいですね、まあ青春ですね。女子校だった私にはこんな夢のある林間学校とか修学旅行とかはなかったでげすが、まあこれからまだ未来のある方々はですね、こんな夢のある、林間学校を思い描いて実現したら良いですね。ふふ。あれ、ホワイトデーネタがねでげす。あー、まだ来てないのですか。そうですよね、皆さんもこれからが本番ですから、じゃあ来週楽しみにしてますね。たくさん送ってきてください。じゃあ次はふつおたですか。はい、ふつおたのコーナー参りましょう。何が出るかな、何が出るかな。年齢、ほうほうほう、結婚、にゃー、結婚、音楽、ホワイト。年齢をちょっとまず言ってみましょうか。佐賀県にお住まいの初老の男性かっこ20歳の方よりいただきました。どういうことだ。タイトル、年齢、遠山さんこんにちは。こんにちは。毎回遠山さんの可愛らしいお声を聞くためにアニメやラジオを楽しみにしております。ありがとうございます。さて突然ですが、私はすごい老け顔です。あー、なるほど、揃えて初老の男性さんなんですね。高校生の時にクラスメートにお前32歳くらいに見えるわとか、また訪問販売の方には顔を見て旦那様ですかと言われ、去年の12月にはリフォーム業者の方に私がご主人と勘違いされ、リフォームの見積書まで作られるという状態に発展してしまいました。全く若く見られない人生を送ってきましたが、遠山さんは年齢に関するエピソードなどはありますか。まあ私は逆に若く見られるので、まだ中学生に思われたりとか、あと私今日フルメイクなんですけど、え？みたいな感じですよね。あとなんかするところといえばまつげぐらいしかないんですけど、いつもだいたいちゃんとおめかししているのに、いや、てむちゃんはもうちょっとちゃんとメイクすれば大人っぽく見えるよって言われたりするんですよ。若く見えることへのコンプレックスはもちろんありましたけど、今はそんなには思ってないです。でも老け顔か。高校生の時に32歳くらいに見えるわっていうのは 確かに結構大人っぽく見えるってことなんですかね。でも私思いますよ、あの夏になって甲子園のを見ている時に、え、この人たち全員私より年下なのって思います。だからその老け顔っていうことじゃなくって、がたいの良さとか落ち着き喋り方とか、そういうところでももしかしたら大人っぽく見えているのかもしれないし、そんなに悩まなくってもいいんじゃないでしょうか、なんて私は思います。ん？何ですか？年齢で止められたこととかは？ああ、お酒とかですか？実はないんですよ、実は。だからもしかしたら居酒屋に入っているトエモは大人のオーラが出ているのかもしれないですよ。梅シロック一つみたいな、カランカランカランみたいな、あれなんだこの沈黙はって思ったけど、一人喋りだから私が黙ったら沈黙になるんだったじゃあ次のふつおたに行きましょう。あ、増えてます。楽しみ、裏側、小遣い、お返し。ほー、裏側っていうのちょっと見てみますか。タイトル的に気になる、何の裏側なんでしょう。埼玉県にお住まいの、ちたげが可愛い、でもやっぱりマリカかな様よりいただきました。うわ、ちくしょう。いつもラジオもアニメも原作も面白く楽しく見たり聞いたりさせていただいてます。ありがとう。原作はジャンプで始まった頃から読ませていただいていました。単行本を買おうか迷っていましたが、アニメ化を機についに集め始めました。おお。ニセ恋は単行本のカバーの後ろに表紙とは別のイラストが描かれているのですね。そうなんですよ、びっくりしました。僕はそういう細かいところの違いが好きで、ついつい単行本を買うたびにチェックしてしまいます。富山さんは漫画を買った時、何か楽しみにしていることなどはありますか？私は今はこうジャンプ読ませていただいてますけど、普段は単行本派なんですよ。だから漫画を買う時はもう全部が楽しみでしょうがないです。でも今手元にニセコインの第11巻が発売になったばかりのがありますけどね、あ、今回は表紙めくったところにはこうなってるんですね。なるほど。あと小見先生のこうコメントとかも書いてあったりとか、あとはすごい一つ一つの話の間のこういうちっちゃいイラスト、ペンでサラサラサラって書いたようなおまけの絵とかがあるんですけど、そういうのとかもすごい好きですね。キャラクターがより生き生きしてる感じがします。枠の漫画のコマの枠の外ではキャラクターがこういう風に動いてるんだな、きっとって思うのも好きですし、あ、今回しかも後書きページの番外編みたいなのが、ちとげがメガネをかけているっていうね、これもなかなかレアですから、皆さんまだお読みでない方は買ってみてください。今回はこんな感じですかね。今回もたくさんのお便りありがとうございました。以上、おしまい。ニセ恋ラジオ。ひどかった。ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回は3巻から。なんだか千棘が絶叫していますが、早いところでは明日このシーンが見られます。なんだか普段と違う格好をしてますしね、ここはどこなんだっていう疑問も皆さんいろいろあるかもしれませんが、はい、あ、質問が書いてあります。チェアマンは、チェアマンでございます。チェアマンはいつネタを考えているのですか？ほうほうほうほう。一言のネタはいつもその先週撮った分のラジオ配信されて、自分でこう公式サイトで聞きながら、下にお題が出てるじゃないですか、来週のボーンって言って、でそこでこう自分で聞きながら来週はどうしようかなって考えてみたりとか、あとはそのラジオで何を話そうかなっていう普通にフリートークのネタを考えるときに一緒に電車の中で考えたりしています。はい、今日も考えてきたので皆さんの後に発表したいと思います。では今回もたくさんいただいた中からいくつかご紹介していきます。まず1つ目はこちらです。京都府にお住まいの小見先生の短編集楽しみ様よりいただきました。私もどうしてニセモノのコーナー そうだそうだ、偽物のコーナーが出ない。8,800杯、もう全敗ですよ。そうだ、
この後も地獄のコーナーが私を待ち受けている。
もう勝てない、もうどうやっても勝てないですもん。どんどんなんか難易度下がってる気がするけど勝てないもん。はい、でも今回はまたなんかちょっとホワイトデーネタに絡んだね、なんかコーナーになるそうなので、ちょっとなんか美味しいものも食べられるのかなと期待はしているんですが、あ、そうですね、小見直し先生の短編集っていうワードが聞こえてきましたが、恋の神様、4月4日金曜日発売。お、ってことはもしかしてラジオの更新日と一緒？はあ、そうですよね。収録作品にはアイランド、恋の神様、ウィリアムス、ペルソナント、アップル、そしてニセ恋の読み切り版ということで、320ページ。おー、暑いですね。はい、皆さん4月4日楽しみにしていてください。では次の一言、鹿児島県にお住まいのタクボー様よりいただきました。消費税上げるのそうですね、世知辛い世の中になってまいりました。致し方ないことではございますがね。あ、でも私も消費税が上がる前にパソコンを買いました。作家さんもパソコンを買いました。そして昨日届きました。2人とも昨日届きました。なんだろうか。でも画面がタッチできる、スクリーンタッチっていうんですか、そういうのになったんです。今まではレッツノートっていうのを使ってたんですけど、今のはちょっと名前がまだ出てきてないんですけど、昨日届いてまだ開けてないんです。だからちょっとゆっくりオフの日かなんかに設定をいろいろしたいなって楽しみにしています。消費税が上がる前に高い大きな買い物は済ませちゃいましょう。では次、都道府県にお住まいの福岡県の方がないっていうの。違う福岡県にお住まいのチャイ様よりいただきました。何が楽しくて自分のパンツを頭にかぶらないといけないのよ。あー、なるほどなるほど、ちょっとかぶりました、遠山チアマンと。でも本当だ、頭にパンツかぶってるように見えますね。白いパンツです。清楚な感じですね。好きな方は多いんじゃないでしょうか。何を言ってるんだ私は。でもパンツって頭にかぶったことありますか？私は何を聞いてるんだ。いや、ありませんよ。私はありませんけど、なんかこう男の子ってあるのかなって思ったんです。なんかお姉ちゃんのパンツとかお母さんのパンツ、あれわかんないです。しんちゃんの見過ぎですかね。なんかなんとなくしんちゃんはよくかぶっててるイメージがあったので、男の子はそうやっていたずらでやったりするのかなと思ったんですけど、しますか？あ、やらない。何を聞いているんだか私はちょっとわかりませんが、でもそんなこんなで次のお便り、茨城県にお住まいの北爺様よりいただきました。ありがとうございます。ギャー、周りから黒い針が。なるほど、これは遠山チェアマン気づきませんでした。こう黒い針、まあ集中線っていうんですか、こういうのこう強調させるためにわーってなってますけど、これを黒い針に見立てたということなんですね。それはまあこんな表情にもなりますよね。あー、なるほど、こんなところに注目するとは、北爺様さすが、素晴らしいです。では次のお便り、岡山県にお住まいのふーちゃんラブ様よりいただきました。
もう先週ノートに名前書かれたせいで死んじゃったじゃない。
はあはあ、ですがノートするやつですね。ありましたね、先週の一言ネタで、それで幽霊になってしまったという着眼点で書いていただきました。じゃあ次がラストですかね。東京都にお住まいの台風ビュンビュン丸アット小野寺家様よりいただきました。
ソウルソサエティってどこ？
はいはいはいはいはい、幽霊さんになってますからね。でもってソウルソサエティ、それは私もよくよく聞き覚えのある響き。 ブリーがチーする話ですね。ブリーチ、皆さんも読んでますか？私もあのですね、高校生、あ、中学生かなの時にあのアニメを大好きで見ておりました。友達にも大好きな人が多くて一緒に盛り上がっておりました。私はひつがやくんが好きです。なんて言ってみたりして。以上ですか？はい、ということで皆様たくさんのネタありがとうございました。そして最後は私遠山千恵からの回答で締めたいと思います。はい、ということでパンツネタが被ってしまいました。ちなみに遠山は制服の下にパジャマを履いたまま出かけそうになったことがあります。玄関に鏡がなかったら危なかったです。冬場はねスカート寒いですからうっかりやりがちです。皆さんもお気をつけて。以上一言でした。偽物。千棘は偽の声を演じていますが、ここでは用意された本物と偽物の中から私が偽物仲間を探し当てるはずのコーナーですが、8000発敗です。テンションがだだ下がっております。22歳の遠山は一味違うんです。かっこ棒って感じです。自信喪失も甚だしいでございますよ。でも今回はホワイトデーネタということで、また何か美味しいものを食べさせていただけるそうです。楽しみ。今回はこちら、チトゲが苦手な偽物飴を見分けるです。バレンタインネタをあれだけやったのでホワイトデーネタもやるんです。いろいろありますが、ホワイトデーだったらキャンディーかなということで、今回は坂さんがキャンディーをチョイスしてくださいました。なんだ、私控え室にあのマシュマロがいっぱい置いてあったので、あれを使うのかと思ってたら、あれは違うんですか？なんだと。4種類の飴があるそうですが、この中から小豆味を当てましょうということで、俺なんかデジャブかな。バレンタインデーの時にも小豆を当てるっていう、小豆味主張しないんですよ、あの子。あの子すごい控えめな子なんですよ。当てられるかな。でも飴か。今味がいくつかあるということでリストアップしていただいたんですが、塩小豆、あ、これを当てるんですね。そして大根生姜、あ、これ私好きでよく舐めます。男梅、はいはいはい。蜂蜜レモン、あー、なるほど。この4つ。でもこれあれですよね、進行上舐めたらペッ、舐めたらペッって感じですよね。はっ、もったいねえでげす。でもティッシュはもうスタンバイします。あめ、わかりました。では当てられるかな。言っても4分の1ですからね。いきましょう。では用意スタート。私の手に飴を乗ってけください。乗っけてください。舐めます。ほん、うん、うん、これをよく知っている味。ん？これをティッシュにペーしました。じゃあ次。でもこれティッシュにペーすると後戻りできないってことですね。じゃあ、乗っけてください。乗っけてください。え、来ました。わかりやすいが、皆さんの好きな咀嚼音ゼロ。強いて言えば、ティッシュの音が聞こえるぐらいの。では、次お願いします。ここまで遠山、わかる気がしますよ。今日は自信あります。来ました。はん。うん。うん。お、これは来た。あ、おいしい、おいしい。でも出す。では最後いただきます。あ、うん、うんうんうんうんうん、バッチリです。目を開けました。せっかくだから最後の1個は生地といこう。うん、完璧です。 富山完璧です。1個目が大根生姜、2個目がレモンってありましたよね。3つ目、小豆。間違いない、間違いない。4つ目、今舐めてるのが梅。男梅に違いない。うん、これで正解なはず。だから正解は3番目。
やったー、遠山ついにやりました。
パッパカパーパッパパッパッパカパパパパパパパパパパパパ、全部正解。おー、100点満点です。大根生姜、レモン、小豆、梅。ありがとうございます。難易度を下げてくださったですか？これは私への誕生日プレゼントですか？わーい、やりました。これで9戦一勝やりました。初の白星です。白、黒、白白星です。わー、皆さん今まで応援していただきありがとうございます。今きっといい BGM が流れていると思います感動的な BGM が流れていると思いますが、皆さんが応援してくださったおかげでついに偽物の雨を満たすけたことができました。何を言ってるんだ。
妄想、さまざまな妄想シチュエーションを送っていただき、私が妄想するコーナーデゲス。お、ついに台本にもデゲスが採用されている。え、皆さん第2ボタンもらってますか？あげてますか？ボタンだけでいいの？それだけじゃ満足できないそこの君、この妄想のコーナーを聞いて一緒にハスハスしようではありませんか。22歳富山魔性の女からお届けするこちらの妄想、1つ目のお便りをご紹介しましょう。
ちなみに魔性の女ってのはですね、このラジオの収録が始まる前に富山が魔性の女って言ってソファーで足を組んで、背もたれにバーンよかかって手をバーンってこう横に出してこう女をたぶらかすみたいな態度を取った時に魔性の女でキスってやったのが発祥なんですがでは1通目、東京都にお住まいのイコリン様よりいただきました。バレンタインに告白をして返事はホワイトデーまで待ってと言われた女の子。これは妄想の内容を読まずにストーリーを展開させた方が良さそうです。ははは。これでも確かバレンタインデーホワイトデーネタはもう一通来ていて、そちらからお名前を拝借しようと思ったのでです。女の子がアキちゃん、男の子がタックン、タックンですね。こちらはですね、静岡県にお住まいの遠山さんファン様からいただきました。てれてれ。こちらの方からお名前を拝借してイコリンさんのストーリーで展開していきたいと思います。ふふー、それでは妄想スタート。
呼び出しされたけどすごい緊張する。ホワイトデーついに来ちゃったな。なんて言われるんだろう。たっくんは私のこと本当に本当に好きだって言ってくれるのかな。そもそもでもこの待ち合わせ場所に来てくれるのであろうか。はあ、緊張する。
あ、うん、待たせてごめん。
たっくん、あ、うん、私も今来たところだから。あの、それで。
あ、うん。まずは、バレンタインでありがとう。秋の気持ち聞けて。俺、すげえ嬉しかった。
嬉しい、嬉しい、ありがとう。
一ヶ月も返事待たせてごめんな。
ううん。
その代わり、利息もつけて返事するよ。
利息？うん。
目、つぶって。
つぶりました。
秋のこと好きだよ。
つぶらした挙句おでこにキスかーいというのは、まあ、遠山の妄想の中でしたが、お題の方はですね、バレンタインに告白をして、返事はホワイトデーまで待ってと言われた女の子。そして3月14日、男の子は放課後の教室でこんなことを言った。
1ヶ月も待たせて、ごめん。利息もつけて、返事をするよ。
果たして、利息の内容とは？利息の内容は遠山先生にお任せするでゲス。おお、
お便りの中にもデゲスが浸透し始めている。
利息の内容はおでこにチューにしてみました。だってどうなのです、
お付き合いをする前にお口にチューは早いのではないでゲスか。
どうでゲスか。ましてやましてや、まだ10代でゲしょ
でゲしょっていうのかな10代でゲしょ
そしたらば爽やかに爽やかに。
では次のお便り、栃木県にお住まいの女性の方、
ソゾライヤー
様からいただきました。授業中に爆睡してしまい、好きな人に起こされて寝顔を見られて、てんてんてんということで、こちらの妄想をしていきたいと思います。はあ、最近ですね、この妄想のコーナーとても即興コーナーになってまいりまして、富山台本を書かせてもらえないのでゲス。だから何が起きるかわからない、富山からも何が飛び出すかわからない。できれば爽やかに済ませたい、なんたって親が聞いてるからね。じゃあ進めていきましょう。妄想スタート。
あー、斉藤先生の授業めっちゃつまんないよ。なんか寝ちゃいそうだ。
おい、田中、大丈夫か？
ごめんね、
岡部くん？高則くん？
岡部高則！大丈夫、なんか先生の授業が念仏のようだ。
そうだな、でもお前、寝顔見せたら写メ撮るぞ。ひどい男。
そんな困るよ。でも私の中の天使と悪魔が叫ぶ。寝るのか、それとも写メを取られるのか。私の欲望は、今この眠気に勝てない。おやすみすびーすび
ー。そして10分経過。
キンコンカンコン。あれ、授業終わってら。うっかりやっぱ寝ちゃったな。眠さには勝てないな。でもそういえば岡部くんが私の顔写メ撮るって言ってたな。岡部くん。
なんだよ。ストコラストコラ。
ごめんね、 お手洗い行くところごめんね。ごめんね。
別に全然。なんだよ。
さあ、私、
お前さっき寝てたな。
やっぱり気づかれてたでゲスか。私の寝顔、もし写メ撮ってたら削除してほしいんですが、いかがでしょうか。
写メ撮ってねえよ。
そうなの、よかった。
お前のあんな可愛い寝顔、他の誰にも見せたくないから。寝顔、可愛いな。
そんなこと、そんなこと、そんなことないでいけす。マイクにあった。そんなことないでいけす。
でもお前、口開けて寝てると口の中乾燥するぞ。
そんな私、口パカ開けて寝てた。
寝てたよ。お前の口、開いた口を俺が口で塞いでやりて。
やばい、燃えちゃうんだわ。
おしまいだ、おしまい。
ほら、やっぱりこうなった。ということで、お題はですね、好きな人に起こされて寝顔見られて点点点、寝顔可愛いなと言われるだったんですが、口パカ開けて寝てる人は電車の中でよく見ますが、口の中乾燥するなーなんて思ってはいました。でもあえてこうやって言葉にすると全然燃えないですね。
俺の口で塞いでやるよみたいな
言われてもな、燃えないか。
さ、来週からはまた台本を書いて挑みたいと思います。今回の妄想は以上です。
おしまい。
おい、おい、 割れに来ました。
えふんえふんえふん、もう声もガラガラです。なぜなら私は今回のラジオで120分も喋っていたからです。
こんなに喋ったか今までありましたか。いやー、よく喋りましたよ。これでもオンエア上だと多分またつまみにつままれて、私は120分も喋りました。いやー、なんかね、もともとコーナー的にも盛りだくさんではございましたが、あれですよ、感想としては無意識にダジャレを言っていたっていうことですかね。パンツネタが被ってしまったっていうのが、パンツ被って、みたいな感じになったっていうのが、そう、自分で言ってても気づかなかったんですが、いや、22歳の遠山は親父なのかな。魔性の女じゃなくて親父になっちゃうのかもしれない。くー。でも、まあ、立派な社会人、大学も卒業して、立派な社会人になりたいなと思っております。そしてですね、ニセ恋的には来週は、アニメジャパン公開録音の前日更新になります。なので、イベントに来られる方は、ぜひ聞いてから熱を高めて遊びに来てほしいですし、来られない方はもうちょっと待っててくださいね。メールもたくさんお待ちしております。お相手は、霧崎千鳥役の遠山奈緒でした。ダーリン、待ったね。
意味がないじゃん。
いや、そこはだって付き合う前のワコード同士が口にキスをするなんて、そんな、
でもだって期待しちゃったよ、利息なんて言うから。でも利息女の前にまず言うべきことがあるんではないでげすか。
お、あ、お前のこと好きなんですけど。
けど
好きなんです。
おー、照れ隠しじゃなくてちゃんと言ってよ。
俺はお前のことが好きだよ。
うん、ありがとうでげす。ぶわ
で、利息の方なんですけども、もう付き合うことになったし、いいんじゃないでしょうか。目を閉じます。
お、お、
なんでほっぺにするんだよ。
おさまつ様でした。